声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ8回やってきたんですが、今回はまとめということで、今までやってきたのは、イントロダクションのほか、柔らかい背中、初めての裏声、低く低く、とにかく明るく、ゆっくり読む喋る、外の意識、古典の楽しさというテーマでやってきたんですが、まとめといってもいちいち一つ一つ振り返るということはしないんで、総合的にどうなったのかというようなことをお話ししようかなと思っております。で、結局何を学んだのかということなんですが、その磯貝メソッド、磯貝さんの考え方のベースにあるものは何なのかっていうのをまず考えてみたいんですが、一言で言うならば本物思考ということが言えるのかなと思うんですよね。本物じゃないもの、偽物は何かっていうと、安かろう悪かろうといって質の高くないもので商売してるっていうのは、今の時代たくさんあるんですが、そうではなくて、まずは質の高い本物で勝負しようというような、そういう考え方ですよね。で、私もそういうところがもともとあって、磯貝さんの考え方とそういう一致した点があったので、長く続けられたのかなとも思うんですが、で、続けていくうちにそういった本物思考がより強化されたような気もするんですよね。そんな感じでやってきたんですが、じゃあその本物思考って具体的に何なのかっていうと、まずはやっぱり基礎を重視していたという、じっくりコツコツ基本基礎をしっかりやっていく、基礎がないと始まらないよというのは、当たり前といえば当たり前なんですが、そうやってやっていくと時間がかかるんですよね。私が入門した時によく言われたのが、本物になるまで5年10年かかるぞと、それを覚悟しろよと言われて、そういうもんなんだと。逆にそういった言葉から本物思考っていうのを伺えたんで、だからこれは本物だなと、ここで学びたいなと、そう思ったんですね、おそらくね。そして今20年以上経つんですが、果たして私は本物になれているんでしょうか。で、その基礎の中でもやっぱり特に身体性を重視していたというのがありまして、体ができてないと話にならないよと、声のことですよね。声は体から出るわけで、でよく楽器、私たちの体、自分の体自身が楽器なんだぞと、いい楽器ができていないといい音なんか出ない、いい演奏なんかできないだろうという、楽器に例えると当たり前のことですよね。そういう考え方があって、身体性、体作りを時間をかけてしっかりやらなければいけなかったという、それを信じてやってきたんですが、体っていうのは、その筋力つけたりなんだりってもちろんあるんですが、癖ですよね。私が入門した時は30代中ぐらいだったんですけども、30年以上生きてると、やはり体の癖というのが出てきまして、それは精神的なものから出る部分ももちろんあるんですが、なかなか取れないと。もっと若いうちから始めていればもっと取りやすかったのかもしれないけども、30年以上経ってるし、特に私は癖の強い人間だったんで、なかなか取れないと。それでも磯貝さんの言葉を信じて、取らなきゃいけないんだと。聞いた話なんですが、芸能をやる上で癖というのは絶対取らなければいけないものなんだと。個性だなんだと言ってたらダメなんだと。癖を取って取って、そういう型だとかなんだとか、ど真ん中にあるものができるようになって、それでも残っているものが初めて個性なんだと、そういったことを聞いたこともありますが、磯貝メソッドでも癖を取るということも当たり前なんですが、当たり前にしつこく言われまして、それから一般論の否定っていうのが多少ありまして、鵜呑みにしていちゃダメだと、疑ってかかる、一般的にこれが正しい常識だと言われてることでも、ちょっと間違ってたり、間違ってるとは言わないけども、もっといいやり方があるんだよって、そういうことがあるので、一番わかりやすい例が、あいうえおの口の形ですね。一般的には口の外側を大きく使って、あの音は大きく開けて、いの音は横に引っ張ってとかですね。そういったことを言われてるんですが、磯貝メソッドではそれはかなり否定的でございまして、特に、横には使わない、口は縦に使うんだと、で口の中の方が大事なんだというのは、そういった一般的な考え方とはだいぶ変わった考え方とかがあって、そういったものも役に立ったというかですね、そういうもんなんだと、今まで信じてたのはちょっと改めなきゃいけないな、なんてそんなことも 思うきっかけになりました。で、まあ私はじゃあどう学んできたのか、もちろん磯貝メソッドで教わったことも学んできたんですが、やってきたんですが、まあどちらかというと私はひねくれた人間なんで、まあ、教わったことを直接素直にそれだけをやってたというわけではなかったんですね。何年か離れてた時期があったっていうのもあるんですが、まあ、自分で研究して悩んで試し、それで身につけたものっていうのが結構多かったんですね。まあ、ただ完全に自分自身で身につけたということではなくて、やはり磯貝メソッドで学んだことがベースになってるという、そういうこともたくさんありましたね。で、身についてから、あ、これは磯貝さんの言ってたことなんだなとかですね、気づいたり、ああやっとできるようになったと、なんか5年前に言われた気がするんだけど、あ、これやっとできるようになったんだなとかですね、そう思うようなこともたくさんありました。で、まあそもそも学ぶって何なんだろうっていうことなんですよね。で、まあ一つは本当に教わったことをきっちり真面目にやっていくっていうのも、まあそれは間違いではないんですが、伝統芸能なんかは大体そうですね。うん、師匠に教わったことをただ真面目にやると、余計なことするなと、まあそういったものらしいんですけどね。まあ、中にはそれに抵抗して新しいものを作っていくっていう方もいらっしゃるようなんですが、それでもやっぱり基礎があった上での話ですからね。で、まあそれに否定するような考え方なんですが、まあ私が思う、私個人の考え方なんですが、やはり自分で考えて、もう何でもやって自分のメソッドを作るというのが、まあ大事なのかなと。まあいろいろ学んだことはもちろん大事ですから、結果的に 90% は師匠から学んだことですよって、結果的にそうなっても構わないと思うんですよね。ただあくまでも自分の責任、自分の決断で決めたことですよと、うん、師匠のせいにはしないと、そういう、まあ個人としての学び方、やり方、そういったものが重要なんじゃないかなと私個人では思っています。まあ自分のやってきたやり方を正当化しているとも言えるんですが、まあ、私はそういう考えを持っております。はい、ということで、磯貝から学んだことシリーズをちょっと、まあ、別の視点で、総合的にちょっと別の視点で語ってみたんですが、このシリーズはですね、まあ、私の川崎拓也のシリーズとしてはこれで終わりにしようかと思ってまして、次回からは、まあ、磯貝から学んだことではあるんですが、他の方の話を聞いてみようかなと。同じことを学んだとしても、やっぱり人によって感じ方とか成果っていうのは違ってくると思うんで、それはそれで面白いかなと思っております。次回からのシリーズもお楽しみに。ありがとうございました。